こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問が大業。青木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、
はい、
寂しい回に今日でゲスト4段目
はい、寂しい回にって。
最後になってしまいます。
もうなんか永遠に出ないみたいな。
いやいや、そういう意味ではないです。4回もやっていくと、もうなんかね、3人の番組でもいいんじゃないかって気もしますが。
ああ、なるほど。はい。
ということでね、座長こと、西野芳子さんをお呼びしましょう。西野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
まあ、ということでね。
はい。
西野さんシリーズでしたっけ、青木先生的には。
そうね。うん、たまには、まあ、YouTube ではね、活躍してくれてますけど、ポッドキャストではね、初級の、ね、番宣っていうか、そういうのだけ出ていただいてるんで、だからちょっとそういうようなことで、内容についてもちょっと話してもらおうと。トレーナーでもね、活躍してくれてますからね。
まあ、そういう意味で言うと、はい、今日は、せっかくなので、トレーナーとしてその初級編ってどんな感じなんですかっていうのがね。
そう。もう初級はもう西野がもうびっちしやってくれますからね。その後個人面談で私の方はやらせていただきますけど、非常に好評ですね、初級はね。
いやね、本当にその声を聞きしますけども、はい、西野先生、この辺からいかがでしょうか。
いや、ありがとうございます。今日は初級編、初めての質問型営業のちょっとかよもやま話的な。
おー、いいですね。よもやま話好きですよ。
これ、遠藤さんもうね、今日収録しているのが2024年の3月の今日26日でしょ。で、初級編、なんと247回させてもらってるんですね。
104、そんなですか。
そうなんです。それでもう600名近い方が受講をくださってまして。まあ、質問型営業の入り口となるね、本当に入門に入っていただくような内容となって、中身どんなことやってるかなんですけどもね、まず冒頭にやるのが、説明型営業と質問型営業の違いっていうお話をまずするんですね。
うん、基礎編のキーみたいな感じですね。
そうそう、割と皆さん、私説明型なんですなんて言われるんですけど、じゃあ説明型ってどんなもの、質問型営業ってどんなものみたいな、こうレクチャーから入るんですけど、遠藤さん、でも知ってました？この説明型営業、質問型営業って、この単語ってね、実は青木先生が生み出した言葉なんですって。
いやいや、そんなはずが。
いやいやいや、そうなんですよ。
ねえ、
うん。そういう意味では、説明営業とか、そのね、いうのはあったかもしれないけど、説明型っていう型をつけたのはね、わかりやすく説明型営業、質問型営業っていうね、まあ、作ったのはやっぱり私でしょうね、最初ね。
あ、そうなんですね。でもそうか、そう、質問型であることの価値に気づいたときに、対比構造として説明型で伝えていったと。
そうなんですよ。
なんかその営業を大きく2つに分けてみるとっていうところだったと思うんですよね。うちが質問型であれば、そうじゃない方は説明型みたいな。
なんか
書籍もね、先生の書籍でそういうのが。
これがね、2冊目の、ビジネスリーダーの質問力っていうね、角川の新書から出た。これがもうスタートということですね。この時に質問型営業というのが生み出された。というと同時に説明型が生まれたっていう、まあ命名の仕方ですよね、私
ね。なるほどね、裏と思ってみたいな関係ですね。
そう。
で、はい、今日はちょっとせっかくなんで、初級編とはちょっと違うお話をさせていただくと、その説明型っていうのは先生が言われるところがね、説明型は欲求ニーズを植え付けてるんだ。説明によって植え付けてるんだ。
お
ー。で、質問型の方は欲求ニーズを引き出して
引き出す。ああ、なるほど。
植え付けてるのと引き出すのの違いがあって。
植え付けるね、確かに。
なので、植え付けてるから、次に植え付けることを考えちゃってるので、こう、次の説明なんて言おうかな、になっちゃうから、共感大事とか、知ってるだけど、このお客様のお話聞いてあんまりない、空返事になっちゃう。
目的がね、あくまでも説明に行ってるので、そのプロセスをざっくりしちゃうんですね。
そうなんですよね。で、するとどうなるかっていうと、 間が怖い。お客様が黙られちゃうと怖いんです。で、先生、このあたりいかがですか？
まあ、だから、結局、その説明というのは、まあ、植え付けるっていうね、ことですけど、本来、そういうところを持ってないみたいなところありますよね。持ってないことを持たせるようにするっていうね。とか、質問型ってその人の中に持ってる。それを、思い出させるっていうことですね。引き出すっていうこと。
あるものをしっかりと引き出すのに対して、
説
明型は
引き出して、
ないを無理にあるにするみ
たいな。そうそうそう。重要性を増させる、ね、ということですよね。だからここはやっぱり、根本的に違うっていうことですよね。はい。
なんかこの植え付けると引き出すって先生から聞いたときにめっちゃわかりやすいな、それって。思いました。なのでこの質問型の方は引き出さないといけないから、さらにそのお客様の言葉の奥のものを引き出そうとするので、しっかりたっぷり共感をしていく。
うん、そうですね。
っていう、なのでこの共感だけ頑張ろうと思っても、元々の方がやっぱりちょっと説明型になってると、なかなかそれは難しいものがあったりするみたいな。
確かにね、大前提が違いますからね。あり方というか、
はい、
マインドの部分も含めて。なんか他にもあるんですか、説明型と質問型の対比による今みたいなお話。
まあ本来は、説明型というのは、その、商品サービスの説明なんですよね。うん。うん、だから欲求ニーズが引き出された後に説明はいるんですよね。うん、だから質問型が先にあって、欲求ニーズを引き出した上で説明型に入ればいいわけですけどね。
あ、
本当はバーサスではないんですよ。
思い出しましたけど、最近あんまり出はないですけど、こっちの悩みとか、うん、欲求を勝手に説明される営業ってありません？
あ、そうそうそうそう、
と大きなお世話なんだけどもという、
こういうことってありますよねとかね。
そうそうそうそうそう。でこうなるとこうやって苦しいじゃない、悩み大変じゃないですかとか、いや別に大変と思ってないし、
そうそうそう、だからそれが作り出すっていうことですわ。
ああ、
うん、もう予想してそういう作り出して、でそれに対して答えるっていうことですね。うん、
外れたらもう大惨事ですよね。
そうそうそう、だからそれが説明型の入り口になるわけですよ。
ああ、
うん、ところが質問型ってそうじゃなくて、どう思ってますか、それどう感じてますかということですよね。うん、でそれでノーと言われたら、いやそんなことはあんまりね、もう関心ないんだって言われたら、もう次へ進めないと思うから、こういうことって思わないように思ってますけど、思ってますよねみたいなね。説明型ね、
元説明型のプロ。でもそれがさっき西野先生のおっしゃった、あの間が怖いにつながる、もう根拠な感じしますね。
だから思ってないって言ったらさ、なぜ思ってないんですかって聞いたらしまいですよ、
質問型ではね。
そうそうそう、だからそれはなぜですかって、なんか他にやりたいことあるんですかとか、ということになんぼでもなってくんですけど、
あ、
そこが分かんないですよね。
確かに この差は凄まじいですね。
凄まじいっていうのは正解ですね。
この説明型でね、植え付けるとか、こう決めつけて言ってくるとかっていうと、なんかこうさも説明型の人たちが悪者的な感じがあるんですけど、あ、
確かにね、うん、そうなっちゃいますね。
これが私もこの質問型営業に携わって分かったのが、な、売り込んだろうって思ってる営業さん意外と少なくって、やっぱそのお悩みとして、え、だって説明しないかったらどうやってお客様に分かってもらうんですかってことを実は悩んでおられる営業さん
の方が、なるほど、大事な話ですね今のは。
ダントツ多いってことがよく分かりました。だってこの良さを分かってもらわないと、知ってもらわないとっていう、ここがそのやっぱ先生が言うやり方と方法を知る、学習と訓練って言われるのが、知ってると知らないだと、なんかせっかくいい方なのに優しい方でお役に立ちたいと思ってて、うえーってこう説明しました、みたいになってると、お気の毒みたいな、ちょっとね、お辛いかなっていう。
だご本人たちもやりたくてやってるんじゃなく、本当はお役に立ちたいという気持ちが絡まってそうなってるっていう悩みがあるってことも、 買うこちら側は、営業受ける側としてはですね、知ってあげる優しさも必要な感じを。
優しさもね、受ける側も。だから、携帯ショップの方がついこの間いらっしゃいましたけども、なんか本当に人と喋るのも怖いってぐらいになってらっしゃったのが、質問型営業に出会われて、本当に成績がもうすごいトップになられた方も、前はだからいくら喋ってもお客様が買ってくれないから、本当に悩みました。これ聞いたら、あ、聞いたらよかったのかっていう。
それだけなのに、このね、違いが。青木先生、もう、普通に喋ってるだけでもうお時間どんどん近づいてきましたけれども。
いえいえいえ、だけど、今日の話は非常に重要な話でね、これは本当によく聞いていただくと、謎が解けていくみたいな話なんですよね。
ついこの間、はい、
ごめんなさい。ああ、どうぞ。
ついこの間。
ついこの間もね、その本当にこういうようなことの、この講座を受講くださったの、ある介護事業を営業なさってる方が、そうなんだ、聞くって大事なんだと思って、その、まだトークを整ってない状態でいらっしゃったんですけど、はじめはもう一番簡単なプランでって言われて出した方が、もうボロボロ涙流されてね、しっかり聞いて、しっかり質問して、それどういうことだったんですか、どんな感じだったんですかって聞かれたことによって、もうボロボロ感動して泣かれて、もう全部あなたのところに任せたいってなられたっていう。あれは驚きました、聞いて、私も。
質問によって、
はい。
結果、相手方がと。
そうですね。前はその介護事業の素晴らしさを言ってらっしゃった方が、そうではなくて相手の方も聞いて、相手の方が望んでおられるものを引き出すんだってなって、たっぷり共感なさってたら、もうそれだけでボロボロボロボロ涙されて、相手の方が、こんなに聞いてくれてありがとうって言って、もうなんか全部任せていただくプランになられたっていうのが、ね、先生ありましたね、この間。
そうですね。
これは、座長の表現会の方のね、話でありましたよね。心理学的に言うと、話、聞き方のレッスンの方ですか。人間は、何でしたっけ、聞くだけで、なんか嬉しいみたいな、
ちょっと。大事にしてもらってるって
感じ。大事にしてもらえるんだ。それを本当に感じると、その次元まで行くっていうことですよね。
ね。私もでも驚きました、聞いて。
ということでね。いいですね。その、リアルな現場の相談悩みの話を、西野先生からお聞かせいただきながら、青木先生の解説というのは、すごい立体感があっているので、ちょっとこれまたね、定期的に、ぜひ、西野先生には遊びに来ていただきて。
まあまあ、ほんでも、非常に重要なことをね、今日は言ってると思いますんでね、また聞いていただきまして、結構、謎の回答みたいなところありますからね、これ。
そうですね。
はい。
まあ、ということで、やっていきたいと思いますが、今日一旦ここで、今週で第4弾、西野さんシリーズ、終わりたいと思います。また定期的にやりましょう。終わりましょうか。
はい。
ということで、青木先生、西野先生、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。